じゃあ皆さん改めましておはようございます。よく礼拝においでくださいました。感謝いたします。神様皆あがめます。お一人一人が神様を求めて、神様にお会いすることを求めて、この礼拝の場所で神様とお交わりすることを求めて御前に出ておられます。どうぞ神様、あなたがお一人一人と親しく交わってください。その心の深いところに神様が生きて、そして働いていてくださることを本当に確信を与えてください。また神様、必要に応じて神様だけがなさることができる、慰めを、また励ましを、また希望を、また力を、また癒しを神様がお与えくださいますように心からお願いをいたします。どうぞ神様、この時間を、またこの場所を、また私たちの魂をあなたがご支配くださいますように、お導きくださいますように心からお願いをいたします。今日もかけなるものがご用意いたします。本当にふさわしくないものが汚れた唇でありますけれども、あなたが清めて用いてください。どうぞ御心にかなうことだけを語ることができますように、何よりもあなたご自身がお一人一人の心の深いところに細き御声でお語りくださいますようにお願いをいたします。御手に委ねます。御導きください。心からイエス様の皆を通してお祈りをいたします。アーメン。私はあの車のですね、あの CD プレイヤーがもう今ちょっと壊れてしまってるんですけど、あの正常に動いてるときはですね、今はね、あの動いてるんですけど、エジェクトができないんですよ。だから同じ CD をもうずっと聞いてるんですけど、車の中でですね、森下達也という先生がですね、三浦綾子さんについてあの語ってる CD をよく聞いてたんですね。で、こんな話が出てきたんですよ。三浦綾子さんはですね、前川忠という方に導かれて教会に行くようになった時ですね、彼女はね、礼拝の時ですね、一番後ろにこうやって立ってたそうですね。壁にこう持たれてですね、そしてですね、この人たちは、本当に神を信じてるのかっていう目でですね、ずっと見てたっていうんですね。で、祈りの時もですね、目を閉じなかったそうですよ。この人たちは本気で祈ってるのかっていう目でですね、ずっとこう見てたっていうんですね。で、ある人は言ったそうですよ。綾子さんは祈りの時に目を開けてみんなを見回していましたって言ったんだそうですね。で、見回してましたと言っていた人も見回してたんですよね。目を閉じていなかったんですよね。森下先生はね、こう言うんですよね。それだけ真剣に本物を求めていた。真剣に本物を求めていたんだって言ってらっしゃるんですね。ところがですね、その彼女がクリスチャンになるとですね、今度は人にね、お祈りしてね、お祈りしてねって言う人に変わったんだそうですね。で、彼女はね、こう言ってますよ。私はよく人様にお祈りしてくださいとお願いする。私はしかし決して気軽にお願いしているつもりはない。この言葉を口から出すときに私の心の中にはキュッと引き締まった厳粛な気持ちが流れている。本気で言ってるのだ。祈りを聞いてくださる神がいられる。だから祈りは聞かれる。故に人々に祈っていただきたい。そんな風に彼女は言ってますね。まあ、要するに祈りに対する信仰を持って、生きられたことがわかるんですけども、あの三浦、私たちにですね、いろいろ励ましのストーリーを語ってくださる三浦綾子さんもですね、祈り、また自分が祈られることなしにはですね、やっていけなかったんだと思いますね。私たちの生活にもですね、自分の力ではどうにもならないことがあります。あるいは取り返しのつかないこともありますよね。私たちは、でも、こう、いろんなことが起こるんですけど、私たちには祈るというですね、祈るという道があるんですね。ある牧師がね、こう言いました。私たちがたとえどんな困難なところに立っているにしても、祈ることができる限り、道は必ず前に開けると言いましたね。祈ることができる限り、道は必ず前に開けると。祈りはクリスチャンだけの特権ではないですね。また洗礼を受けていらっしゃらない方の祈りも神は喜ばれます。今日はですね、祈りについてちょっとご一緒に学びたいと思います。でですね、三条の説教を今やってるんですけど、三条の説教はですね、ずっとそうであるように、イエス様は祈りについてもですね、パリサイ人や律法学者のですね、間違ったあり方を教えて、示して、それは間違ってるから、あなた方はこうしなさいと、 そう教えていかれるわけですよね。イエス様はですね、祈りについても二つの点を指摘されます。一つはですね、五節ですね。祈るときには偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人に見られたくて街道や通りの四つ角に立って祈るのが好きだからです。祈りにですね、一生懸命に、向かうときにも、こう、偽善が入り込む危険があると言われるわけですよね。まあ、でもね、このことはですよ、考えてみると、祈っているからこういうことが問題になるわけですよね。偽善が入り込むって、祈ってるからですよ。つまりですね、祈りの偽善について考える前に、まず、祈っているかどうか。そこが問われるんだと思いますよね。祈ってるかどうか。ピーター・フォーサイスというですね、神学者がね、こんな風に言ったそうですよ。最悪の罪は祈らないことであると言ったそうです。最悪の罪は祈らないことである。私はシンガポール行った時ですね、ある、教会学校の先生と随分こう、いろいろ親しく、私も奉仕してたので、話す機会があったんですけどね、その方がですね、ある時随分気落ちしてなんかこう、落ち込んでおられたんですよね。で、ちょっとなんか失敗されたそうですよ。で、失敗したのでですね、気落ちしておられたんですけど、で、その方はおっしゃるんですよね。ご主人にですね、こうしてしまったのよって話したらですね、ご主人が言われたそうですよ。君は祈っていたのかい？で、彼女は祈っていなかったんですよね、つってですね、そういう話をこう、切々とされたことがありましたけど、私はその時の雰囲気を何か印象的にこう覚えてるんですよね。で、信仰生活はですね、まあ、何かあるかないかに関わらずですね、失敗するかしないかに関わらず、祈りによって支えられ、作り上げられるものではないかと思うんですね。フォーサイスの言葉はですね、祈らないということは、いくつもある罪の一つということではない。祈らないということが、罪の根になるということを言ってるわけですね。祈らないことは罪の根になる。そういう意味だと思うんですね。祈りなしにはですね、霊的な、私たちが見える、今現在生きている世界っていうのは神様見えないわけですよね。本当にいろんなことでこう、惑わされる世界ですよ。だからね、祈りなしには信仰的な霊的な生活を、信仰生活を立て上げることはできないんじゃないかと思いますね。その意味で祈りの偽善を問う前に、いや、祈りの偽善をよく理解するためにですね、祈りによって信仰生活を作っているかどうか、私たちはまず考えなければいけないと思いますね。祈りによって霊的な世界に入っていくということはすごく大事なことですよね。この、現世に生きている間はですね。しかしですね、イエス様はこの箇所でですね、祈りは大事だから絶えず熱心に祈りなさいと言っておられるわけじゃないんですね。例えばですね、ルカ18章にはこんな言葉がありますよね。いつも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるためにイエスは彼らに例え話をされた。裁判官とヤモメの話がありますよね。イエス様は、絶えず祈りなさいと、そういうこともおっしゃいました。熱心に絶えずに祈ることも勧めておられます。しかしですね、今朝のこの箇所の文脈のポイントはですね、信仰になくてはならない祈りがですね、ともすれば間違ったものになってしまう。その間違いを指摘し、正しいあり方に導くことなんです。皆さん、当時のユダヤ人はですね、祈りを大事にしました。で、祈る人は尊敬されたんですね。ラジオでいい働きをしてくださった羽鳥明先生という方がおられましたね。もう亡くなられましたけど、晩年ね、こんな風に言っておられたんですよ。私は今、伝道の働きもなかなかできないので、祈りに専念しています。1日に3、4時間、何百人という人の名前を一人一人挙げてお祈りしていますって言っておられたんですね。祈りは、ある意味で重労働ですよね。それを、毎日やってるっておっしゃるわけですよ。私は、信仰的な人だなと、まあそう思いましたけども、しかしユダヤ人にとってですね、祈る人に対する尊敬はもっと大きなものだったんですね。ですから自分をですね、宗教的指導者と自認しているパリサイ人や律法学者にとって、祈ること、祈りの姿を人々に見せて、それで尊敬を得ることがですね、非常に重要なことだったわけですよ。 だからこそですね、人に見られたくて、あるいは人に見せようとして祈るという問題が入り込んでくるわけですよ。ユダヤ人にはですね、1日に3度祈りの時間がありました。午前9時、それから正午、午後3時。この1日に3度はですね、この時刻にはどこにいてもですね、祈らなければいけなかったわけですよ。逆に言うとですね、この時間を見計らって、人通りの多いところとかですよね、なんか街道の近くとかですよ、そういうところにいれば、熱心に祈る姿を人に見せることができたわけですよ。うまい具合にこの時間に合わせればですね。そのようにして人々からですね、ああ、あの人は、あの祈り深い人だ、信仰的な人だと、そういう、まあ、経験とですね、なんて言いますかね、ああ、ごめんなさい、称賛と尊敬を受けて、まあ、満足したわけですよね。満足したわけですよ。しかしですね、そういう彼らの祈りに対してイエス様は、彼らはすでに自分の報いを受け取っていると、そう言われるわけですよ。報いを受け取っているという言葉は先週も申し上げましたけど、全額受け取りました。いただくものは全部いただきましたという商業の用語です。本来神様に祈ったはずなのに、神から来るものはもう何もないとおっしゃるわけですね。こんな話がありますよ。ある人がですね、夢を見ました。夢の中でですね、天使がですね、大きな礼拝堂の中でですね、にその人を連れて行ったんですね、天使がですね、したですね、礼拝堂ではですね、聖歌隊がね、パリッとしたガウンを着てですね、もうわーってこう賛美をしてたんですよ。ところがですね、不思議なことに彼の耳には賛美が聞こえないんですよ。で、彼は天使に聞くんですよ。なぜ私にはあの人たちの賛美が聞こえないんですか。で、天使が言いました。それはね、あなたが今神様の耳で聞いてるからですよ。神様の耳には彼らの賛美は届いていないんですよ。って言ったんですね。つまりですね、パリサイ人が神様にではなくて人に聞いてもらおう、人に聞かせようと思って祈ったらですね、ある意味では人に祈りを捧げたらですね、その祈りは人の耳には届いても神様には届かないわけですよね。神様に届かなければですね、祈っても何も起こらないですよね。人からあの人は敬虔な人だと言われてもですね、それで全部ですよ。何の意味もない。私たちはですね、本当に神様だけに向かって神様に届くように祈ってるかどうかということが問われるわけですよね。願わくは神様に届くような祈りをしたいと思いますね。しかしでは、私たちはどういうふうに祈ったらいいんでしょうか。それが6節ですよね。あなたは祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。これはですね、人前で祈りをしてはいけないということではありません。ここで取り上げられているのはですね、礼拝や祈り会の祈りではありません。個人の祈りのことです。そうするとですね、自分の奥まった部屋に入りなさい。戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさいというのはですね、どういうことかというと、それはおよそ人の目とかですね、人の目を意識している自分の心とか、およそ神様と一対一で向き合う、交わりをする、それを邪魔する、あらゆるものを除いてですね、本当に神様と真剣に一対一で向かい合いなさいということだと思うんですね。密室の祈りの大切さが語られています。密室の祈りといってもですね、特別な部屋が必要だということではありませんね。一人で、神様に集中して祈ることができれば、それが密室の祈りですよね。なんかある方言っておられますね。お風呂で祈りますとか言ったんで、それを聞いた牧師がですね、お風呂で祈るんですかって言ったら、一人きりになれるのはそこしかないんですって、そんな風に言ったって話を聞きましたけどね。それも密室の祈りでしょうね。この話を聞きました。上田さん、これ100万人の福音にあったんですけどね、上田さんという方はですね、奥さんがですね、この前もありましたよね、9月号か10月号の100万人の福音にですね、自分のお母さんが統一教会に引きずり込まれてですね、そのお母さんを、 引き出すために大変な苦労したって証が載ってましたけどね。この人、上田さんの、のかっていう方はですね、奥さんがですね、ある異端の宗教に、団体にこう、引き入れられてしまったんですね。で、三人の子供まで知らないうちにですね、実は引きずり込まれていたわけですよ。で、上田さんが気づいた時にはですね、もう奥さんも子供もマインドコントロールでどうにもならない、状態だったんですね。で、彼はね、家族を救出するために、近くの教会に助けを求めるんですね。何とかしてくれと。で、聖書を学ぶようになりました。彼はね、マインドコントロールは愛によってしか解けないということを学んでですね、家族を取り戻すために必死で努力するわけですよ。やがてですね、ある時ですね、長女がその宗教団体の施設からですね、帰ってきました。ところがですね、その団体がですね、長女を連れ戻しに来たんですね。もう暴力沙汰ですよ。ドアを蹴散らしたりとかですね、返せとか言ったりしてですね。で、その時ですよ、上田さんの目にですね、聖書御言葉が飛び込んできたんですね。祈る時には自分の奥まった部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。で、彼はね、何を考えたか、玄関ではもうワイワイ言ってるわけですよ。それをもう尻目にですね、自分の反対側に行って自分の、奥の部屋に入っていってですね、必死で塗り始めたんですね。神様助けてください。必死で塗り始めました。で、祈ってるとですね、いつの間にかですね、その団体の人が帰っていったんですね。それだけじゃありません。長女がですね、その人たちについていかないで、怖いって叫んだかと思うとですね、マインドコントロールから解放されたんですね。で、そこからですね、その家族の回復が始まっていくわけですよ。まあ、本当にね、深刻な、これ問題ですけどね。まあ、特別な話かもしれませんが、私たちもですね、信仰生活の土台のところに、日ごとの密室の祈り。本当に神様と一対一になってですね、真剣に神様に向かって祈る。そういう祈りが必要だと思うんですね。欲しいと思いますよね。その祈りを通してですね、隠れたところで見ておられる、あなた方の父が報いてくださいますというイエス様のこの言葉を体験することが大切なんじゃないでしょうか。もしですね、いや、なかなか祈れないとおっしゃる方がおられるでしょうか。フォーサイさんはね、こんな風に言って言いますよ。祈りは石。祈れないのは祈ろうとしないからだ。祈ろうとすれば祈れるようになるって言ったんです。祈ろうとする石が大事なようですね。皆さん、このね、奥まった部屋という訳されている言葉はですね、宝がしまってある倉庫って意味ですよ。つまりね、密室の祈りをすることは、それ自体がですね、宝の部屋に入っていくことなんですよ。真剣に神様と一対一で向き合う。そういう祈りの中に踏み込んでいきたいと思いますよね。祈りの生活を私たちは作っていきたいと思いますよ。私本当に最近思うんですよ。もうこういうね、本当にこう、神を無視した世界に生きてるわけですよ、私たちは。本当にね、祈って神様と繋がろうとしないとですね、なんかね、私たちの信仰もね、本当になんていうか揺らされますよ。本当にこう、消しゴムで消し去られるんですね。揺らされていきますよ。本当に揺れ大事だと思いますね。しかしですね、密室の祈りをよく、よりよく作るために、イエス様は、二つのうちのもう一つのことを指摘されるんです。七節から八節。また祈るときに、異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているんです。だから彼らの真似をしてはいけません。皆さん、こうね、彼らの真似をしてはいけませんという言葉はですね、三条の説教を理解するためのポイントの一つです。彼らの真似をするな。これは一つ、ポイントの一つですね。異邦人というのはですね、本当の神が分からなくなっている人という意味ですよね。その人々はですね、同じ言葉をただ繰り返すような祈りをするんですよ。当時の人々はですね、本当の神様を知らない人々は、知ってる限りの 神の名前を次々に挙げて祈ったそうですよ。なんとかの神、なんとかの神、なんとかの神、つってですね、知ってる限りの神様の名前を挙げて祈ったんだそうですね。異邦人世界にはね、神様がたくさんいるわけですよ。でも、どの神様が本当に当てになる神様かわからない。だから、知ってる限りの神様の名前を、こう、挙げて呼ぶわけですよ。私、漫画で見ましたよ。神様、仏様、キリスト様、つってですね、守ってください。そんな感じですよね。もう、とにかく何でもいいから、守ってくれと。そしてね、この神様が聞くということになると、その名前を繰り返して呼んだんだと思いますね。あるいはですね、よくわからない、まあ、自分でもよくわからない呪文のような言葉を繰り返してですね、もうなんかあたかもこう自己陶酔みたいにですね、あーってこう何度も繰り返していく。そういう祈りをしたんじゃないでしょうか。そしてここはポイントなんですけど、彼らが考えていたのはですね、そういうくどい祈りをすることによって呼ばれた神様は必ず出てきて何かをしなければいけないと考えていたみたいですよね。くどい祈りをして、神様をあたかも引っ張り出せばですね、その神様は何かをしなければいけないんだと、そう考えていたようなんですよ。言葉数が多ければ聞かれると思っているというのも同じことですよね。こんなに祈ったんだから、この祈りを聞きなさいよと、自分の祈りの長さによってですね、神様に自分の言うことを聞かせるような思いで祈る、そういうことがあったのかもしれません。しかしイエス様は言われます。さっき言った言葉ですね。彼らの真似をしてはいけません。あなた方の父なる神は、あなた方がお願いする先に、あなた方に必要なものを知っておられるんです。皆さん、密室の祈りをするとして、私たちは何を祈るでしょうか？私たちが最も必死に祈るのは、例えば困った時、あるいは苦しい時、悩みがある時に、問題の中にいる時に、その解決を求めて私たちは祈ると思います。その時に私たちは膝を折るようにして祈るでしょう。普段どうですか？椅子に座って祈っていてもですよね。本当にもう苦しくて悩みがある時にはもうね、椅子から降りて膝を折るようにしてですよ。膝まずいて祈っていくっていう姿勢になっていくじゃありませんか。長い祈りを捧げることもあるでしょう。憐れんでくださいっていう言葉しか出ない時もありますよね。神様助けてくださいとかですね。イエス様もですね、決して長い祈りや、そういう切実な祈りが悪いと言ってらっしゃるんではありません。イエス様も長い祈りをされました。ただですね、あなた方の父なる神は、あなた方がお願いする先に、あなた方に必要なものを知っておられる。これはどういうことかというとですよ、私たちはね、自分の祈りによって、自分の言うことを聞かせようとする。あるいは自分の祈りによって、物事をコントロールしようとする。そういう祈りをする必要はないということですよね。私たちに必要なものを神様が知っておられるとおっしゃるわけですよ。皆さん、こんな話がありますよ。ある農夫がですね、いたんですね。農夫はですね、天候について、もう神様にね、直談判するわけですよ。私が願うようにしてくれと。私がこうしてほしいって言ったら、こうしてほしいと。神様に直談判するわけです。それでね、神様はね、じゃあやってみなさいと言われるんですね。で、農夫はね、大喜びしてですね、そして種をまいてね、耕してですね、今日は雨、今日は晴れ、祈ったんですよ。そしてその通り神様してくださったんですね。思う通りになりました。それで、種は発芽して、葉を出して、穂をつけてですね、いよいよ、収穫の時期になりました。ところがですね、なんと、穂の中には粒、実が入ってなかったんですよ。なぜか、農夫はですね、風を吹かせることを忘れたんですね。だから花粉が散らなかったんです。それで受粉しなかったんですね。それで結実しなかったんです。私たちがですよ、願ったことが、願った通り行くとしてですね、私たちは自分で自分のことをうまく全部導くことはできないだと思うんですね。なんか失敗がありますよ。あれ忘れたとかですよね。あれじゃなくてこっちが良かったとかですね。絶対そうなりますよ。 皆さん、人間の知恵には限界があります。そして私たちはね、自分の願いが永遠の観点から見たときに本当にいいものかどうか、それもわからないですよ。その意味でですね、神様が私たちに必要なものを知っていてくださるということは本当に感謝なことですよ。だから安心して生きていけるんですよ、私たちは。でもね、繰り返しますけど、だからといって切実な祈りをしてはいけないということではありません。私たちが祈ることを神は喜ばれます。ただね、ポイントはですね、祈りは願い事を言い続けるだけではないということですよ。皆さん、神様が私たちに必要なものを知っていてくださるんであればですね、私たちに必要なのは、何よりも必要なのは、まずその神様への信頼だと思います。神様に祈る、その時に一番必要なのは神様への信頼じゃないでしょうか。本当にそうなるかなと思って祈っててもですね、力がないですよね。それほど私たちのことを心配していてくださる、私たちの近くにいてくださる、その神様に気がつくこと、あるいは神が近くにいてくださることを自覚すること、それが大事じゃないでしょうか。それこそ私たちを本当に支えていく、あるいは祈りを支えていくことじゃないでしょうか。あのね、こんな話があるんですよ。私は、さっきの三浦綾子さんの話なんですけどね、恋人の前川忠という人をですね、若くして結核で失い、そして彼女をずっと導いてきた、西村久蔵という人だったかな、そういう人生の死を失い、脊椎カリウスは悪くなり、もう何もかも失ってですね、生きる力というかな、それをなくしていたときですね、何が彼女を支えていったのか。彼女は祈るんですよ。でね、その祈りの中でですね、彼女の部屋に置いてあった椅子にですね、イエス様が座っておられるのを感じるんですね、彼女。イエス様が座っておられるのに気がつくわけです。そこから彼女はですね、神は良きことをなさる。いや、良きことしかなさらない。前川忠の死もきっと意味がある。私は生きなければいけないんだ。私は生きなければいけないんだという信仰というかですね、生きる力が与えられるんですね。そして、彼女は、なんて言いますかね、療養にも精を出すようになるわけですよね。皆さん、私たちはね、本当に神の前に静まって、神の中に身を浸すようにして、私たちの傍らにいてくださる神様に気がつくように、その神様に信頼を受けるように、信頼できるように、それを願い求める、まず。そのことは祈りで大事なことじゃないでしょうかね。皆さん、イエス様はこの後すぐですね、死の祈りを教えていかれます。来週から死の祈りに入っていきますよね。死の祈りの最初の言葉はですよ、皆を崇めさせたまえですよね。皆を崇めさせたまえ。これはね、どういうことかというとですね、人間の知恵とか考えがですね、終わったと思うところで、神様の御旨は終わってないってことですよ。あるいは、私たちがね、ああ、もう何もかも終わったと思うところから、神様は新しいことを始めていかれるということですね。その神様を信頼させてくださいっていう祈りですよ。皆を崇めさせてくださいっていうのは。そういうね、祈りを積み重ねていく中でですね、私たちはですね、何が起こっても、大変だということが起こってもですね、その大変だ、本当に大変なんですよ。大変だということが起こっても、大変だということを理解している理性さえ抑えつけるようにですね、いや、神様は下手なことはなさらない。神が下手なことをなさるはずはないというですね、そういう 思いに導かれていくんじゃないかと思うんですね。イザヤは言いました。落ち着いて信頼すればあなた方は力を得る。そういう祈りがですね、私たちの信仰生活を支えて豊かなものにしていくんではないでしょうか。皆さん、神に信頼しない祈りには力がないですよね。おそらく力がない。神はあなた方に必要なものを知っておられる。この主の言葉を握りしめてですね、主が報いてくださることを信頼して祈る。信頼して委ねる。そういう祈りの生活、生きた信仰生活を持ちたいと願います。お祈りしましょう。ご在天の父なる神様、皆をあがめます。あなたが私たちにどんなに近くいてくださるか、私たちの願い、必要をどんなに深く知っていてくださるか、私たちにどんなに豊かに報いてくださるか、それを身をもって知ることができますように、どうぞ祝しまた導いてください。私たちが日頃の信仰生活において神様への深い祈りを本当に大切にしていくことができますように、祈りによってあなたとの生きた交わりを、あなたへの信頼を生きることができますように助けてください。今週もここを出て備えられた場所で生きてまいります。どうぞあらゆる場面で助けてください。お一人一人の切ない祈りを拾い上げてくださいますようにお願いいたします。心身の弱さを覚えていらっしゃる方を特別に顧みてください。大事な大事な検査を控えていらっしゃる方もおられます。お一人一人の心に、私の右の手であなたを守ると語ってください。お願いいたします。そして支えて癒してください。お願いいたします。私たちはみんなでお互いのために祈り続けます。すべてを委ねて、イエス・キリストの皆を通して心からお祈りをいたします。アーメン。